山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。コンサート、無事に松山千春コンサートツアー2019ね、春いろいろありましたが、無事札幌2日間終了いたしまして、まあ思い起こせばですね、4月の18日厚木から始まった春のツアー、静岡行って、富士山空港っていうのは意外と静岡市内から遠かったなね。えそして在来線で山梨県は甲府にマネージャーと2人で入りましてね、甲府終わってから長野県は松本まで走ってですね、まあそこが一番近い空港だということでね、まああの夜中走った光景は、忘れられないな。そして石川県は金沢本田の森ホール、いわゆる、まあ平成最後のねコンサート。そして1日、5月1日は令和なあ初日、北斗文化ホール長野ですね。この辺はもうね、朝食パンポンねえ。で旭川ねえ、その前にちょっとな心臓の方でよれっときましたけどね、頑張って、帯広市民文化ホール、まあ同級生なあいっぱい来てくれましたしね、ありがたいなみたいな感じ で東京国際フォーラム2日間やらせていただいて、こっからがまあスケジュールがきつかったかというかね、山口県は下関ねえ市民会館で、広島文化学園、そして四国は愛媛県の松山市民会館、福岡サンパレス、大分はイーチコグランシアター、そして熊本市民会館シアーズホーム夢ホール。なあこの中でですよ、ちょっと風邪気味になったかなみたいな感じでね、で6月に入って仙台サンプラザホールやって、まあ喉はちょっとこれ異常だ、声が出ないということで、本当にラジオ福島沖の皆さんには申し訳なく、いわきね中止させていただいて、それでも頑張ろうと思って大阪グランキューブ初日やって、やってみてこれはダメだな、歌えないな、2日目を中止して、そして名古屋センチュリーホール2日間中止して約2週間ですね、まあ喉の治療に専念しましてね、最後26、27札幌市民ホールやらせていただきましたけどね、いやけどあれだよな、2週間ぶりな、これ普段のさ休みと違ってさ、もう本当にいや申し訳ないな、もう何よりも本当に、悔しいなと思いをしながらね、まあ2週間なあ喉の治療一生懸命やっててね、だから26日の札幌はですね、なんか久しぶりに まあドキドキというかね、どんな声出るんだろう。ああ、果たして最後まで持つんだろうか。なあ、それこそ1977年、昭和52年、8月8日、なあ、厚生年金会館、ねえ、まだ、STB のディレクターだった武田さんが、ねえ、生きておられる頃、あの時の、なんかコンサートみたいなさ、なんか気持ちになっちゃってな。あの、真っ白になったとかそういうんじゃなくて、さあやるぞ。ええ、しかしどんなことができるんだみたいなな。まあそんな感じでね、正義正していただいて、まあ調子に乗りすぎたな。なあ。大体、あれ、暑いからね、ずーっとね、まあ、9時をめどにね、大体終わってたのが、札幌、初日は終わったの9時半ぐらいだろ？あら？と思ったもんな、俺もな。また調子こいちゃった。ねえ、なしてこんなになるんだべ、みたいだね。で、2日目。なあ、最終日だな。一部終わった時点で、まあ、これはまあ9時に終わるなんてこれ絶対できないっていう状況になってね。結局、コンサートが終わったのは9時45分ぐらいじゃないか？なあ。なんでダメだな。いわゆる、まあ、北海道弁では調子こきだわな。なんでそんなに調子に乗るんだお前はみたいなね、自分で自分に本当にそう思いました。あの、俺は感じてなかったんだぞ、そんな遅い時間までやってるっていうな。ところがなんだべな、やっぱりべしゃりかね、喋りな、それとやっぱり地元という安堵感な、そういうものも相まってかね。まあ初日の26日には、なんせ私の喉をね治療してくれた、札幌慶友会病院の山下先生、ね、渡辺先生来てくれてね、千春君ね、2週間頑張ったんだから今日のコンサートはね保証するから、先生明日は、明日はどうかな、保証はできないんだなとか言われてね。ああ。まあ、それでもね。まあ、初日終わった時点で、明日もこれやれる。やれるけど、相当、ねえ、まあ、喉は使ったな。果たして明日は、どんな声になってるかな。なあ、コンサート終わってすぐ家帰ってな、俺打ち上げも行かないでさ、ただ、吸入器で、なあ、吸入やって、明日も、なあ、ちゃんと声が出ますように、みたいだな。気持ちで祈ってましたからね。まあその祈りが通じたかどうなのか、やたらと長い時間やらせていただきまして、その私の喉の治療をやってくれた渡辺先生、なあ、チューリップの財津、なあ、財津くんに似てるなあ。まあ、マスクしてるからね。で、コンサート来た時にはマスクはしてなかったから。そしたらやっぱり、財津くんに似てんだよ。なあ、ああ、先生。ねえ、チューリップの財津くんに、すっごい似てる。 とか言いながらね。まあ、千春くん今日は保証するから。ね頑張って。ねえ、明日は保証できないけど。なあ、この一言が余計だもんなあ。けど本当に、スカが、なあ、それとやっぱり、全国各地、なあ、心配してくれた。なあ、また、頑張れ、頑張れ。応援してくれた、みんなによってね、無事、歌い切ることが、できましたんで、まあ自分の中では、最善を、尽くしたなぁと、思いますしね。この後、まあ、これ、各局さんはもう7月に入ってるよな。ねえ、7月4日がこれ、参議院議員選挙の公示日だね。だから、選挙のこととかね、そういう話はね、まあ、できないような、なあ、状況になってきますからね。チューリップ、大好きでした。ああ大好きです。だって、別に いなくなったわけじゃないですけど、高校。俺が高校の時だぞ。なあ。まあ、チューリップがデビューして、で、楽曲が本当に、それまでの、いわゆるフォークソングの中でも、別格。すごいいい曲を書くな。で、俺がよくギターで、青春の影っていう曲をね、歌ってやると、うちの姉ちゃんが、なあ、死んじゃったけど、姉ちゃんが喜んでな。まあ、当時は、自分の曲ってそんなになかったからな。いわゆるコピー曲だよな。みんなの曲を歌ったり、すんだけどな。姉ちゃんの中では、青春の影が一番、お気に入りだったみたいです。チューリップ。青春の影。
君の心へ続く長い一本道は、いつも僕を勇気づけた。遅い道だったけど、今君を迎えに行こう。自分の大きな夢を追うことは、今までの僕の仕事だったけど、愛を知って 足元に確かめて、今日から君はただの女、今日から僕はただの男。
緑光青汁の朝日緑券の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑券が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑券です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑券です。詳しくは 003-003.jp。
千春さん、こんばんは。これは東京の元子、君からのメールですけどね。6月27日、札幌のコンサートに東京から参加しました。千春ファン歴42年の私が最終日、しかも前から5番目というすごい席で、千春さんのコンサートを見られて最高となるところでしたが、声は大丈夫だろうかとハラハラドキドキ。お医者さんも26日は保証するけど27日は分かりませんと言っていたとか。しかしその心配は無用のようでした。千春さんは伸びのある、声は健在、嬉しくて嬉しくて涙でした。6月の雨に至ってはフルコーラスで2回も聞けて最高。2回目、ドラムの田中さんが本当にやるの?という顔をしながら探り探りカウントを取る姿が見られるのも、前から5番目の席ならではなあ。だよなあ。なあして、あそこで6月雨を2回やったのかなとね、私も思いますしね。まあメンバーも思ったんでしょうね。で俺はね、最初そんなイントロからどうのこうのじゃなくて、なあ、お前の愛がこれほどまでに ぐらいのワンフレーズで終わろうって気持ちだったんだ。ところがイントロからあいつらやったからさ、これはやっぱり歌だけダメダメだなみたいなね。でまあ区切りのいいところで終われるんなら終わろうと思ったら、感想もスムーズにいって区切りがないんだよな。じゃあもうこれ最後まで一生懸命歌おうみたいなね。ああ、元子、そういうことだったんだよ。ねえ、チアさんこんばんは。これは友よ。ねえ、コンサートツアー最終日、88歳の母と一緒に行かせていただきました。チアさんの喉の状態を心配しておりましたが、北の大地を駆け巡るような澄んだ声、天に届けとばかりの思いに圧巻。母は目が悪い分だけ耳は抜群で、とても治療中とは思えない、さすが千春くんと感動でした。いわき、大阪、名古屋の皆さんの分までと思いながらの3時間でした。はぁ、毎回これが最後かもと言いながら、湿布、杖、そして美容院でコンサートに臨んでいます。なぁ、いいんだよいいんだよ。んともよ、お母さんは88歳だな。俺の歌が分かってくれんだからさ、ありがたいよお前。なあ、そのうちお前、会場中が、なあ、湿布臭くなってな。なあ、いかにもって感じになったとしてもだよ。うん？俺は歌い続けるよ。ねえ、私ね、意外とこれ、湿布が苦手なんですよ。いわゆるあれ、アルコールに弱いのかね、俺。なんかこう、傷口やなんか、まああの、点滴やなんかの時もな、アルコール面でな、ここ押さえといてくださいね、はーいとか言ってね、押さえてたらもう真っ赤になってさ、非常にその、まあ、デリケートなあ、お前松山千春がさ、デリケートだぞお前。たまらんだろ？ねえ、結構そういう一面もあるんですよ。なあ、ぜひこうやってラジオをお聞きの皆さんにはね、まあ、知ってもらいたい。なあ、やつは結構デリケートだぜ。なあ、あの急性喉頭炎、なあ、これはまあ歌うやつが結構まあかかるといえばね、かかる、まあ無理して。まあ俺の場合は引き金はやっぱり風かな。要はその5月の後半な、九州でコンサートやってる時にホテルから何から冷房が入ったんだよ。これやっぱり北海道に住んでる人間としてはよ、この冷房はちょっと辛いんだよな。んで毎回言うようだけど、飛行機の中って結構こう冷房きついからな。それでどうもこうまあ、続々と来たみたいな感じ。けど、大丈夫大丈夫こんなもんねえ、すぐ治るさみたいな感じで、仙台でな、まあ本当に最後はもう頑張って頑張ってなあやりましたからね。まあ急性喉頭炎といえばですね、我々の仲間でも徳永、秀明、やつもやってんですよね。そういえばやつがやった時に俺も、気をつけろよお前ねえ、お前たちお前やっぱり歌うために喉はな、命なんだからねえ、大切にしろよとかなんとか、説教したような気がします。申し訳ない。徳永秀明、輝きながら。 チャルのオンザレディオ。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑軒の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるの嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはね、やっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね。ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
さて、これはね、千葉さん、初めまして、東京だな、葉月。いても立ってもいられず、メッセージを送らせていただきました。私は今、26歳なんですが、14歳の時、父が、とある病気で入院し、戸惑いと悲しみに暮れる中、母と毎日、千葉さんの曲を聴きながら、通院していました。父は今ではとても元気ですが、その時から私に元気と勇気をくださるのは千春さんの歌声です。今回のツアーは東京と仙台に聞きに行かせていただきました。喉の調子は大丈夫でしょうか？どうぞしっかりしっかり休んでいただきたいです。私はまだまだただのひよっこですが、辛いことは幸せな人生へのスパイス、辛いことは幸せな人生のスパイスだと思っています。千葉さんも今回のスパイスを振りかけると、これからの人生が一層輝かしく幸せなものに必ずなると思います。いつまでも待ってます。葉月、申し訳ないね。26のお前にですね。63の私が、ねえ、心配を、ねえ、おかけして、ねえ、しかもスパイスですよ、スパイス。なあ、私に苦手なんですよ、スパイス。いろんなもんにかけたりするべ。どうだい、ラーメンに胡椒とか来るべや。まあ、味噌だったら、一味七味。ああいうの嫌いなんですよ。それとこれ、まあ、北海道の人間だけかもしんないんですけど、いわゆる刺身屋なんかに、レモン、ぐーってやる。あれダメなんです。まあ、四国の方行ったらすだちとかね、いろいろあるだろ。やっぱり、その、生のものは、生で食いたい、っていうね、感じがあったりなんかしますけどね。まあ本当に葉月が言うように、なあ、今回のことはいいスパイスだと思って、なあ、また、秋に向けて頑張っていこうかなとは思ってますが、マイケル・ジャクソン亡くなって10年、なあ、彼は日本に来た時に急性喉頭炎やってんだな。それで中止してるんだな。なあ、わかるぞマイケル。マイケル・ジャクソン、バッド。 松山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑子青汁の朝日緑圏です。朝日緑圏の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑光青汁。美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン。コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン。詳しくは 003-003.jp。
というわけで無事に、まあ春のツアーいろいろあったけど終えて、まあそうね、どれぐらい続くかな。まあお医者さんに見てもらいながらね、まあどれぐらい炎症がね、収まってるかうんぬん見ながらね、まあ治療は続けて行きたいなとは思ってますが、まあ、いよいよ7月にな入っていくわけで、まあ、大事な7月21日が投票日、まあ、投開票となると思いますけどね。参議院議員124議席をまあ争っての選挙になるわけでありますけどね。参議院議員っていうのは、任期が6年。なあ、そして半分半分になっていて。だから今回、ね、まあ出馬して当選したら6年。なあ、その中間にまたもう半分が選挙やりますから。ねえ。ほんで、正直言って、直接、まあ、政権運営。やっぱりそれは、衆議院。ねえ。これまあ、衆議院の、と参議院の優劣っていうかな。ねえ。主犯指名。いわゆる、総理を誰にするか。まあ、衆議院と参議院で、なあ、異なった人が出た場合は、衆議院の方が、まあ、優先される。ということでね。そういう意味では、まあ、内閣に、ね、直接影響を与える云々は少ないかもしれないけど、しかしながら、ここで、なあ、勝つ負けるが、やめて今度3年後、ねえ、また半分の参議院議員の選挙がありますから、長い目で見たらぞ、参議院の体制が、まあ、どんな風になっていくか、それによって、まあ、強い政権なのか、それとも、まあ、おぼつかない、政権なのか、そういうふうに見るには参議院議員というのはやっぱり非常に大切な部分があるな。よく一院制、まあ日本も もう衆議院参議院じゃなくて一員でいいんじゃないかって言われることはありますけど、俺はやっぱり衆議院と参議院二つあった方がなあ、何か、まあ、内閣が暴走しそうになったら参議院の方でなあブレーキをかけるとかね、まあいろんな意味合いがありますからね。まあとにかく投票行動、皆さんねしっかりしていただければありがたいなと思いますしね。まあ俺はどこにいようがちゃんとね投票だけはしようと思ってますから。あと、まあ参議院じゃないけどこれ熱い戦いといえば夏の甲子園へ向けて全国各地でなあ地方大会やられていると思いますけどね。要は球数制限するかどうか、イニングで制限するかどうか。まあ俺がだぞ、高校の時だぞ。ねえ、俺はバスケット部だったけど、やっぱり球数制限なんかいらないよ。なあ、明日どうなってもいいんだ。この試合に勝ちたいんだ。もうこの気持ちはよくよくわかる。よくよくわかるんだけど、そんな俺でも、やっぱり、なあ、100球以上投げさせて、次の日も、っていうのはちょっと辛い。なあ、これ成長過程だからよ。まあ、高校生ってまだ、成長してるからな。より、やっぱり、肘肩に、負担をかけないように、まあ、ある程度、球数は制限して、いいんじゃないかなと思うし、それによって、甲子園がつまんないってことはないと思うわな。ただ残念なのは、まあ公立高校であったり、まあ一部の高校では、まあピッチャー二人も三人も、いないよ。まあそれだったら私立の、あそこ全然有利じゃない。なあ、この辺が、まあ、微妙といえばな。微妙なところで。まあ、大の大人たちが考えることですからね。まあ、成長過程にある高校生に、どれほど強いるか、それをゆっくり考えて答えを出してもらいたいなと思います。
松山千春のオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸するすがすがしい空気。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、アサヒ緑軒の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁のアサヒ緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春オンザレディオ。 この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレイディオ。本当にまあ皆さんにですね、ご心配ご迷惑をおかけしながらのツアーでしたが、秋は、まあ秋冬はですね、また違った形で、まあ、歌っていきたいと思いますので、頑張る。頑張って、ちゃんと直して、これでもかーっていうぐらいのね、歌を歌わさせていただきたいなと思います。どうか皆さんも、これ全国的に梅雨に入りましたから、お体気をつけていただきたいと思います。最後の曲は松山千春。これ本当に皆さんにね、感謝を込めて、23年前の曲です。スワー。
いつまで歌っていられるの。一度も考えたことはない。振り向けばこんなにも歩いていたのか。せめて明日も素直にただ歌いたい。遥かに答えはまだ見えず、この道どこまで続くのか。旅先で巡り会う優しき人たち、どうかあなたの人生に幸を。 かはいつかはさよならするときが、それまでそれまでそれまで歌っていられたら、かけがえのない日々に願いを込めて、どうぞこの世が平和でありますように、私は歌う愛の歌、私は歌う人間として、私は歌う愛の歌、私は歌う人間として、
愛車を売ってください。ビッグモーターは車の販売と買取のダブルで日本一、売上高は3700億円を突破し、従業員も5000人以上に。今売れすぎて車が足りません。あなたの愛車を売ってください。
車を売るならビッグモーター、
やっぱりビッグが一番。
ライブイベント、ミュージックギフト、久保瑠璃子、暑い暑い夏の日、8月24日日曜日、西川口ハーツで午後2時、そして午後5時30分の2回公演、客席100名限定ライブ。お問い合わせは 048-254-3345 西川口ハーツまで。
ドリートギター き語り、シンガーソングライターの橋爪桃です。日曜深夜24時30分から放送中の橋爪桃の生乾き放送、終わりよければ、この番組も3年目に向けて皆さんとの輪が広がっていてとっても嬉しいです。これからも皆様の生乾き愛、橋爪愛に頼りながらぬるぬると頑張りまする。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。